本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ書6章10節から十何節です。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。アーメン。佐々木は5つの段階からなる巡回構造でできています。すなわちイスラエルの子らが神様の御前で罪を犯す、神様が周囲の国々を通してイスラエルを懲らしめられる、イスラエルの子らが自分たちの苦しみの中で神様に叫び求める、神様が獅子を通してイスラエルを救い出し平和を与えられる、イスラエルの子らが神様の恵みを忘れ再び罪を犯す、という流れです。このような循環構造が7回繰り返される内容が史記に登場する12人の獅子の物語です。ですからこのような循環構造を持つ獅子の内容を漢字一文字で表すなら、またということができます。史記に登場する12人の獅子のうち5人目の獅子はギデオンです。イスラエルの子らはギデオンが現れる以前にも周辺諸国から苦しみを受けていました。その時は8年から20年の苦しみを経験した後で神様に叫び求めました。すると神様はオテニエル、エフデ、デボラなどの獅子を次々と使わし、イスラエルの子らを救い出してくださいました。しかしギデオンが召された時のイスラエルの状況はそれまでとはかなり異なっていました。詩式6章1節から2節です。イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行った。主は彼らを7年間ミディアン人の手に渡された。ミディアン人の手がイスラエルに脅威となったので、イスラエルの人々は彼らを避けるために山の洞窟や洞穴、要塞を利用した。当時7年間ミディアンの支配を受けていたイスラエルの子らの苦しみはそれ以前とは比べ物にならないほど深刻でした。イスラエルの子らが種をまくと、遊牧民であったミディアン人はラクダに乗って畑を踏み荒らし、農作物をダメにすることがしばしばでした。それだけでなく、収穫の時期になると土地の産物を根こそぎ奪い去り、羊や牛、ロバなどの家畜までも全て連れ去ってしまいました。そのためイスラエルの子らはミディアン人のために村で暮らすことができず、山中で穀物を蓄えるために掘っていた穴や洞窟、要塞などを作り、そこで生活しなければならないほどでした。イスラエルの子らはこのようなミディアン人の激しい圧迫によって、それまでよりも早く神様に叫び求めざるを得ませんでした。しかし実際には彼らがそのような苦しみを受けたのは、神様の御言葉に背き、神様から離れたためでした。人は自分の自由を得ようとして神様から離れることを選ぶことがあります。しかし神様から離れることを選んでも、そこに自由や満足が待っているのではなく、虚しさや不満、そして深い不安が待っています。神様はミディアン軍からイスラエルの子らを再び救い出すためにギデオンを獅子として召されました。ギデオンは ミディアン軍と戦うためイスラエル全国から人々を召集しました。ところが神様は次のように仰せられました。詩式7章2節です。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。神様はギデオンに、あなたに従う民、兵士の数が多すぎると仰せられました。もしその人数でミディアンと勝って勝利すれば、人々が私を差し置いて自分たちの手力によって勝ったのだと思ってしまうことを懸念されたのです。しかしギデオンが集めた兵士は3万2000人でしたが、ミディアン軍は13万5000人もいました。イスラエルは1対4という圧倒的な不利な状況で戦わなければなりませんでした。もし両軍の人数が逆であったなら、あなたに従う民が多すぎるという神様のお言葉にも納得できます。しかし実際には人数で大きく劣っていたため、本当に多いのだろうかと首をかしげたくなる状況でした。それもかかわらずギデオンは神様のお言葉に従いました。彼は集まった人々に向かって、今恐れて震えている者は家へ帰りなさいと大声で告げました。実際にはこのように言いながらも、ギデオンは心の中で、私たちは決して帰りません、神様のために、そして家族を守るために命を懸けて戦う覚悟がありますと皆が答えてくれることを切に願っていたことでしょう。しかしギデオンの言葉を聞いて帰ってしまった人は実に2万2000人にも及び、残ったのは1万人だけでした。これで1対13という戦いになってしまい、この戦いには勝ち目がないと思い、ギデオンは胸が締め付けられるような思いだったことでしょう。ところが神様の次の言葉はさらにギデオンの胸を震えさせました。残った民、兵士もまだ多すぎる。神様は残った兵士たちを水辺へ連れて行き、水を飲ませるよう命じられました。そしてそこで彼らを試し、連れて行くものと帰らせるものを決めると仰せられました。そこで兵士たちに水を飲ませると、手ですくって犬が舐めるように飲んだものは300人、ひざまずいて顔を水につけて飲んだものは9700人でした。すると神様はギデオンに、手ですくって舐めた300人によって、私はあなた方を救う、ミディアン人をあなたの手に渡す、残りの民は帰らせなさいと仰せられました。これで1対450という戦いになりました。まるで神様がギデオンを試しておられるかのようです。この300人は水をすくって飲む姿勢に兵士としての警戒心があったために選ばれたのだと言われ、300人の勇士と呼ばれることもあります。反対にこの人たちは臆病で、すぐ逃げ出せるように手ですくって飲んだのだという解釈もあります。しかし聖書はどちらが正しいとは語っていません。一つだけ確かなことは、二つのグループのうち人数の少ない方が選ばれたということです。神様は数の少ない方をお選びになりました。私が今立っているこの場所、私たちの教会の広報館地下3階礼拝室には、教会の皆さんが詰めて座り、聖歌隊員も加わって座れば500人余りが礼拝を捧げることができます。そのように多くの人が詰めて座って礼拝を捧げていたのに、もし説教者とたった5人だけで礼拝を捧げることになったとしたら、 この空間はガランとした印象になるでしょう。3万2000人の中から300人だけが残ったのを見たギデオンの心もまさにそのような思いだったことでしょう。ついにその300人は100人ずつ3つの組に分かれて戦いに臨みました。しかも彼らが手にした武器は剣や槍ではなくラッパと空の壺でした。そしてその壺の中には松明が隠されていました。その300人はラッパを吹き、壺を打ち砕き、松明を高く上げながら主のためにギデオンのために剣をと叫びました。その子に驚いたミディアン軍は大混乱に陥り、互いに剣を振るって同士打ちを始めました。その日の戦いでミディアン軍は12万人もの兵士を失いました。何の武器も持たない300人の兵士が13万5千人の軍勢と戦い、そのうち12万人が倒れたということは、神様のこの上なく偉大な力がそのようになさったとしか言いようがありません。またその300人が完全に神様の力の中に置かれていたとしか説明することができません。今日の本文でも、私たちは主のうちに、そして主の力のうちにいるべきであることが強調されています。本文は終わりにという言葉で始まっています。私が小中高校に通っていた頃は、毎週月曜日の朝になると全校生徒が運動場に集まり、1週間を始める愛国朝会がありました。その朝会では国旗への誓いや国歌斉唱もありましたが、その中心は校長先生のお話でした。多くの生徒はその時間を退屈に感じ、早く終わることだけを待っていました。校長先生が話の途中で最後にと言われると、生徒たちはやっと話が終わるんだと思います。しかししばらくすると今度は最後の最後にと言われます。生徒たちが今度こそ終わると思うと、その後には結論としてと言ってさらに話を続けられることがよくありました。つまり終わりに最後に結論としてということは、話の終わりを意味するのではなく、それまでの話を一区切りし新しい内容を始める合図だったのです。本文の終わりにという言葉も、締めくくりという意味より新たな話の始まりという意味の方が、強くあります。つまりこれまでお伝えしてきた内容に加えて、とても大切なことをお話ししますという意味です。ですからこれまでの内容を理解してこそ、今日の本文の意味がよくより深く心に響くようになります。エピソビトへの手紙は教会とはどのような場所なのかを詳しく教えています。それはどうすればエフェソに数百人あるいは数千人を収容できる大きな礼拝堂を建てられるかという話ではありません。そうではなく、神様の新しい共同体はどのようなものであるべきかを具体的に語っています。エフェソ11章3節と4節です。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒め立てられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自身の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。神様は私たちに天に属する霊的な祝福を与えるために、この世界が作られる前から私たちを選んでくださったと言われます。その時にはユダヤ人と異邦人、男女老若、貧富や身分の違いといったものはまだ存在していませんでした。ですから神様の選びには差別がありません。しかしアダムとエヴァの子孫として生まれた私たちは、自分の背きと罪によって死んでいた存在でした。そのような私たちのためにイエス・キリストは十字架で贖いの血を流してくださり、私たちを神様の国の市民、そして神様の家族としてくださいました。また永遠の命を受けるものとしてくださいました。そして神様は 私たちが到達すべき境地について、パウロの祈りを通して次のように語っておられます。エペソ3章14節から19節です。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の中にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてくださるように、またあなた方が全ての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさの全てに預かり、それによって満たされるように。神様は私たちの内なる人が強くされることを望んでおられます。またキリストが私たちの心、人格全体と人生に住んでくださることを願っておられます。さらに私たちがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さをますます知るようになることを望んでおられます。なぜなら私たちがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さをより深く知るほど、神様の満ち溢れる豊かさをますます味わうようになり、イエス・キリストに似たものへと変えられていくからです。では私たちが具体的にどのようにしてキリストの愛に満たされたものとなることができるのかについて、聖書は次のように語っています。エペソ4章22節から24節。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。キリストが心に住んでおられる人は、もはや古い人ではなく新しい人です。ですから、古い人を脱ぎ捨てることは当然のことです。そして、新しい人はいつも神様に従い、神様に似たものとなろうとするので、常に義と真理による清さの中を歩みます。新しい人は義、すなわち神様との正しい関係を求めていきます。つまりこの世の価値観に属するものや、やがてため息へと変わってしまう虚しいものを追い求めるのではなく、神様の御言葉を実践しながら歩みます。また新しい人は清さ、すなわち区別された生き方をします。新しい人は外見だけを見ると古い人と変わらないように見えるかもしれません。しかしその内面の価値観は決して同じではありません。ですから古い人がどれほど華やかに見える人生を送ったとしても、その終着点は死であり墓です。一方新しい人は一見すると目立たない人生を送っているように見えたとしても、その終着点は永遠の命、そして神様の国なのです。エペソ人への手紙5章でもこの新しい人の生き方が続けて強調されています。15節から18節です。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すものと元です。むしろ霊に満たされ、新しい人は自分の歩みをよく吟味し、知恵のないものではなく知恵のあるものとして生きるようにと勧められています。またこの時代は悪いので、時を有効に用いるべきだと語られています。時を有効に用いるとは、神様との正しい関係の中で人生を歩み、自分に与えられた時間を救い上げて永遠の価値を持つものへと変えていくことです。そして人生を浪費させる象徴である酒に酔うのではなく、人生を真に価値あるものとして生かすことのできる日々の歩みの中で、聖霊に満たされた人生を送るよう進めています。日々の生活の中で聖霊に満たされている人は、キリストを恐れる心を持って互いに従い合う生き方をします。ですから家庭では、夫は自分の妻を愛し、妻は自分の夫を敬います。 子供は父と母を敬い、親は子供を怒らせることなく主の教えと訓戒によって育てます。また職場ではしもべは主人に従い、主人はしもべを脅すようなことをしません。しもべと主人がそのように生きる理由は、しもべにも主人にも天に永遠の主人がおられるからです。ここまでがエフェソ人への手紙1章1節から5章9節までの要約です。そしてその後に今日の本文が続きます。本文10節がこのように明かししています。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。ここでは私たちは強くされなければならないと語られています。私たちが強くされなければならない第一の理由は、霊的に強くされてこそ神様の武具のすべてを身につけることができるからです。この世に生きるすべての人の中で、生まれた時から青年だった人は一人もいません。すべての人は最初は限りなく弱い赤ん坊でした。オリンピックのウェイトリフティングで何個もの金メダルを獲得した選手も最初は赤ん坊でした。世界で最も大きな権力を持つ人も、最も大きな財力を持つ人も、最高の知識を持つ人も、皆最初は赤ん坊でした。また犬や猫はもちろん、猫科でも最も強い動物である虎やライオンでさえ、生まれたばかりの頃は思わず笑みがこぼれるほど愛らしい存在です。しかし、もし私たちが赤ん坊のまま成長しなければ、しばらくの間は周りの人から可愛がられるでしょう。しかし、そのままの状態であり続けるなら、一生人の助けを受けなければ生きていけません。霊的な歩みも同じです。私たちは霊的に弱い状態から出発し、そこから強く成長していかなければなりません。自分自身が心身ともに強くされてこそ、自分の人生を正しく健全に歩むことができるだけでなく、他の人に仕えることもできるのです。第一コリントの3章1節から2節です。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。神様はコリント教会に他の教会よりもはるかに多くの賜物を与えてくださいました。しかしコリント教会は、当時堕落した町の代名詞とまで言われていたコリントの町と何ら変わりありませんでした。私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物を与えませんでした。まだ硬いものを口にすることはできなかったからです。いや、今でもできません。コリント教会の人々の心にはコリントの価値観、すなわちこの世の価値観が満ちていました。そして彼らの信仰は幼い子供のような状態でした。そのためパウロはコリント教会の人々に対して、彼らが理解できないような深い真理の御言葉という硬い食物を与えることができず、彼らにも理解しやすい乳をようやく与えたのだと言っています。コリント教会には神様から与えられた様々な賜物を持つ人々はいましたが、霊的な戦いに臨む備えはまだできていなかったんです。11節です。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちに与えられている霊的な戦いを戦い抜くためには、神様の全ての武具を身につけなければなりません。しかし霊的に強められていなければ、その武具を身につけることはできません。全ての武具という言葉の文字通りの意味は、あらゆる武具です。ですから、全ての武具を身につけるとは、真理の帯を腰に締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音の備えを履物とし、信仰の盾を取り、救いの兜をかぶり、神様の御言葉である 御霊の剣を取ることを意味します。これらすべてを身につけるためには、その心は強められていなければ不可能です。たとえ強められていないままこれらすべてを身につけたとしても、それはただ武具を身につけること自体が目的となるだけであり、霊的な戦いにおいては全く生かすことができないでしょう。私たちが強めなければならない第二の理由は、私たちの敵が強大な存在だからです。12節13節です。私たちの戦いは血肉の相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。第一ペテロの5章8節から9節の前半はこのように明かしています。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に対抗しなさい。私たちの敵は目に見える人間ではなく霊的な存在です。また私たちの敵である悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回っていると言われています。野生の王国のような番組では、群れで生活するライオンの姿が紹介されることがあります。ライオンは主にシマウマを狩ります。ライオンがシマウマの背中に前足をかけると、シマウマがどれほど力強くてももはや逃げることはできません。その瞬間ライオンは首に噛みつき、ごく短時間で息の根を止めてしまいます。またバッファローはライオンの 5,6 倍もの体重があります。それでもライオンの群れはその背中に飛び乗ったり、耳や尾に噛みついたりします。そしてバッファローの力が尽きて動けなくなると、首に噛みついて息の根を止めたり、口を塞いで窒息させたりします。私たちの敵である悪魔もこのように執拗で積極的に私たちを倒そうとしているのです。特に悪魔は私たちの外なる人ではなく内なる人を倒そうとします。そのために私たちを欲望という酒に酔わせ、人生を浪費させようとします。また財産を握りしめること自体を人生の目的とさせることで、私たちの人生をこの世の価値観に染めようとします。さらに高い位置や権力の座につくことに心を奪われるようにし、永遠の主人であり最も高きお方である主に背を向けて生きるように仕向けることもあります。本文10節をもう一度お読みいたします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。私たちが強くされる方法は2つあります。1つは主にあってであり、もう一つはその偉大な力、大能の力によって、すなわち主の力のうちにです。私たちは自分自身の力によって強くされることは決してできません。たとえこの世でどれほど大きな権力を手に入れたとしても、どれほど莫大な財産を持ったとしても、どれほど優れた知識や能力を身につけたとしても、それは主が語られる強くされる方法ではありません。私たちはただ主のうちにある時にのみ強くされ、主の力のうちにある時にのみ強くされるのです。なぜなら私たちの戦いは目に見える戦いではないからです。ダビデはこのように告白しました。詩編18編1節です。主よ、私の力よ、私はあなたを慕う。この詩編の表題には次のように記されています。主のしもべダビデの歌、指揮者のために。主がダビデをすべての敵の手とサウルの手から救い出された日に、ダビデがこの歌の言葉を主に捧げていった。ダビデがこの詩編を作って賛美を捧げたのは、すべての敵の手 とサウルの手から救い出していただいたからでした。ここで言う手とはすなわち力を意味します。ダビデを捕らえようとする敵の手力やサウル王の手力がどれほど大きくどれほど強く見えたとしても、ダビデにはそれらとは比べ物にならない手力がありました。それは主なる神様の御手力でした。ダビデがサウル王の追跡を逃れエンゲディの荒野にいた時のことです。サウルはイスラエル全国から選び抜かれた3000人の兵士を率いてダビデとその仲間たちを追っていました。ところがサウル王は突然用を足したくなり一つの洞穴へ入りました。しかしその洞穴の奥深くにはちょうどダビデとその部下たちが身を潜めていたのです。部下たちは言いました。ついに神様があなたに約束されたその日が来ました。私はあなたの敵をあなたの手に渡す。あなたのは思いのままに行うがよいと仰せられたその日です。しかしダビデはサウル王の上着の裾を密かに切り取っただけでした。たとえ自分が王となるものとして油注がれていたとしても、自ら王を殺すことは神様のうちにあることではなく、神様の力を信頼することのことでもなく、自分自身の力によることだと考えたからです。今日の社会において教会が教会らしくない、クリスチャンがクリスチャンらしくないと言われる根本的な理由は何でしょうか。それは本来主のうちにあり、主の力のうちにあって強くされるべき教会とクリスチャンが、目に見えるものやこの世の価値観から見て優れているものによって強くなろうとしてきたからではないでしょうか。自分自身の力やこの世の価値観の中で強くなろうとするなら、自分自身はもちろん家庭も職場も教会もそして社会も決して正しく立て上げられることはありません。なぜならただ主のうちにあって、また主の力のうちにあってこそ、個人も家庭も職場も教会も社会も正しく立て上げられるからです。私たち皆が主のうちにあって、また主の力のうちにあって強くされるために、自分の履物を脱ぎ捨てましょう。私たちの欲望という履物、そしてこの世の価値観という履物を脱がない限り、私たちは決して強くされることはありません。私たちが主のうちにいる限り、また主の力のうちにいる限り、悪魔のいかなる策略も私たちを打ち倒すことはできず、どのような悪の勢力も私たちと主とを引き離すことはできません。その時私たちはクリスチャンらしいクリスチャンとなるだけでなく、主が誠に主であられることを示す主の器になるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、イスラエルの人々を7年もの間激しく苦しめてきた13万5千人のミディアン軍と比べると、獅子ギデオンと共にいた300人は本当に少ない人数であり、戦うにはまさに衆か適せず力不足でした。ミディアン軍に勝つためにはその何倍もの兵士が必要だと思える状況でした。しかしギデオンは神様の御言葉に従い、300人でそれも剣や槍ではなくラッパと壺、そして松明だけを手にして進み、勝利を収めることができました。この出来事を通して神様のうちにいること、そして神様の力のうちにあることがどれほど大切であるかを私たちに教えてくださり、ありがとうございます。またダビデも早くからサウル王の後継者として油注ぎを受けていましたが、その人生の歩みには多くの障害があり、 遠回りをしなければなりませんでした。特に自分の主君であり義父でもあったサウルから長い年月にわたって追われ続けました。そのような過程を通してダビデは自分が誰のうちにいるべきなのか、またどのような力のうちにあってこそ強くされるのかをはっきりと悟ることができました。神様、どうか私たちも主のうちにあり、また主の力のうちにあって強められるものとしてください。自分の力や自分の欲望によって強くなれるという傲慢を捨てさせ、またこの世の価値観に従って生きることによって強くなれるという思い違いも捨てさせてください。私たちが主のうちにあり、主の力のうちにいる限り、悪魔のどのような策略も私たちを倒すことはできず、どのような悪の勢力も主と私たちと引き離すことはできないという事実が私たちの力となり喜びとなりますように。そして私たちがどこにいても何をしていても、その歩みが主に用いられる器となりますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。